この朝はお読みさせていただきましたこのマルコの5章から導かれましたメッセージをご一緒させていただきたく願っています。題は、5章の19節の御言葉から取らせていただきましたけれども、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださった方をくださったかを知らせなさいと、このところから、取らせていただきました。これまで、しばらくのメッセージ、このコロナ禍におけるメッセージのことをですね、最初にちょっと振り返らさせていただきたいと、思うわけでありますけれども、ね、本当に多くのことが願ってもとどめられるというそういう中でという、片野さんもお分かりくださいましたが、そもそも私たちは希流者なんですよねという、私たちの国籍は天に移されてっていうそういうものであることを覚えさせていただいて、そして目の前に起こること一喜一憂するものではなく喜ぶもの楽しむと言いますかね、そこから主がどんなことを語ってくださろうとしているのか聞くものであらせていただきましょうねと、あるいは本当に考えてみれば悪いことばかりではないコロナ、教会とは何かという、それは私たち自身だっていうことも本当に教えられてはいましたけれども、街道が閉鎖され云々ということの中で、教会は街道ではなく本当に私たちなんだということを明確に受け取らせていただいたと、そんなにもこんなにも明確に受け取る機会というのは今でなかったんじゃないだろうかと。それだけではなく、 先日は時を知るキリスト者ということで、時代の破れ口に、時代を、キリスト者とは時代を知るものであって、神様から教えられているものであって、その時代の破れ口に立って取りなすものとして召されているという本質、それを預言者ダニエルの姿を通してお互い教えられたというようなことではなかったでしょうか。聖書時代とはかつてのことかというなら、いや、そうではないと。今こそがまさに聖書時代、聖書時代の真っ只中を私たちは生かしていただいているというような、そんなこと共有をさせていただきましたけれども、今日もですね、キリスト者としての本質ということについて、この箇所からご一緒するように導かれています。そうした中で、それにいたしましてもといいますか、私たちお互い主の恵みに預かったものとして、確かに多くのことが制限されるこの状況でありますけれども、なんとか主の愛に応答する生涯であらせていただきたいと、そのようにお互い願っているのではないでしょうか。なんとか主の恵みに応答したい、主の愛に応えるものであらせていただきたい、みんなその心にアーメンとおっしゃってくださるのではないでしょうか。そういう視点でご一緒したいと願っています。ちょっとこのマルコの5章を見ていく前にですね、マタイの福音書の15章をお開きいただくことができるでしょうか。ちょっと寄り道といいますか、マタイの15章をご一緒したいと願っています。31ページ新約聖書の31ページマタイ15章の29節から、新約聖書の31ページ新改訳2017では32ページ、今日皆さんの手法の中にですね、 まあ、新改訳2017の注文書が入っているかと思うんですけれども、御影福音教会としてはしばらくこの、もうすでに口語訳から新改訳に移行しましたので、しばらくこのままということを役員会で先日決めさせていただいたんですけれども、けれども、教団とか教区の集いの中では新改訳2017が朗読されるようにというようなこともありますので、これからは、まあ第3版では何ページ、2017では何ページをお開きくださいというようなことを私の方で申し上げるかも分かりませんけれども、この新改訳マタイの15章29節からちょっと読ませていただきます。それからイエスは過ごされてガリラ湖の石を山にそこに置いておられた。すると大勢の人の群れが足の苗えた者、手足の不自由な者、盲人、口の聞けない者、その他多くの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。それで群衆は口の聞けない者が物を追い、手足の不自由な者が治り、足の苗えた者が歩き、盲人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなるといけないから。それで弟子たちは言った。この偏僻なところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンがどこから手に入るでしょう。するとイエスは彼らに言われた。どのくらいパンがありますか？彼らは言った。7つです。それに小さい方が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと魚を取り、感謝を捧げてからそれを裂き、弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると、7つのカゴいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男4000人であった。そこまでにさせていただきますけれども、ここ、この読ませていただく中でですね、イエス・キリストがなされたパンの奇跡を開くなら、ここの箇所ではなくて、5つのパンと2匹の魚を用いてイエス様が5000人の人を養われたという、そこを開くべきじゃないのかっていうふうにこうお感じになられた方はなかったでしょうか。5つのパンと2匹の魚を用いてというその記事については、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、四福音書のすべてに書かれているという、そうした中でですね、このそもそも何のために、今日お読みさせていただいたのは4000人の人が満たされたという箇所でありますけれども、マタイとこの箇所はマタイとマルコとルカが記しているんですけれども、本当にこの福音書の紙面、貴重な紙面を用いて、なぜ7つのパンの奇跡を残したのか、そんなことよりももう5つのパンと2匹の魚で5000人の人を主は養われたのを書かれてるんですから、もっと他のことをということも考えも浮かばないわけではないと思うんですけれども、実はなぜ5つのパンと2匹の魚の奇跡とともにこの箇所も記されているかというならば、やはり一つ明確な理由があるんですね。それはもう一つですか、一つは主の憐れみを示すためっていう、この奇跡よりも前に主はすでに5つのパンと2匹の魚で5000人の人を養っておられますけれども、けれどもこのところにおいても主の憐れみを、それは必要とあるならば私は何度でも愛する者のために 私は奇跡を行うよと。そういう意味では、これ本当に慰めだと思うんですね。お互いの人生の中で必要があるならば何度でもという。とともにですね、この記事はどうしても福音書の中に記されなければならない、残されなければならないと神様が定められて、ここにこう記しているといいますか、そういう理由があるといいますか、そのことを今朝受け取らせていただきたい。なぜというもう一つの理由を受け取らさせていただきたいと願うわけであります。この今お読みさせていただきましたマタイの15章に記されています出来事、7つのパンによって4000人の人を養ったという出来事はどこで起こったのかと言いますと、それはガリラヤ湖の東の方、ガリラヤ湖があって西の方がイスラエルですよね。西の方ではなく東の方で、そこは何と言われていたか、デカポリスという地方でありました。それは異邦人の地でありました。デカポリスですから、イスラエルの聖地旅行に行ったりしますとですね、そのデカポリスに行くと7つのパンとのその奇跡の、あのなんていう、あの記念の使うといいますか、あの残っているわけでありますけれども、イエス・キリストはこのデカポリスの地に赴いて、そして人々を癒されたと言うよりも、イエス・キリストがこのデカポリスの地に訪れた時に、マタイの福音書の15章を今読まさせていただいた15章を見た時に、多くの人々が癒しと解放を、恵みを求めてキリストのもとにやってきたと記しています。15章の30節、すると大勢の人の群れが、足のなえた者、手足の不自由な者、盲人、口の引けない者、その他多くの人を身元に連れてきた。聖書はこの箇所ですね、さりげなく記しているわけですけれども、でもよく考えていますと、皆さんこれは不思議なことであります。というかありえないことであります。なぜならば、一体このデカポリスの人たちはイエス・キリストの噂を、イエス・キリストのことを一体誰から聞いたのか、どこで聞きつけたのか。何故にというときにですね、そう考えたときに、私たちは、ああ、イエス様はこのデカポリスの地に訪れたのは、このマタイの15章が初めてではなく、前に訪れていたことがあったんだということを私たちは思い出すことができるのではないでしょうか。イエス様がガリラヤ湖の向こう岸に行こうと弟子たちに命じられてですね、船を漕ぎ出させたことがありました。イエス様は本当にお疲れになって枕するところがないというのはそのような状況でしたから、もう船に乗るやいないやといいますか、お疲れになってすぐに横になられたっていう。でも何の問題もありません。なぜならば、弟子のペテロとアンデレ、そしてヤコブとヨハネはそもそもガリラヤの漁師であった。ですから弟子たちはですね、本当にイエス様お疲れなんだってこうですね、あのイエス様のことをですね心にかけながらこう向こう岸にと。ところが そこに嵐がやってきましたよね。嵐がやってきて、そしてなんとかって頑張ってたんですけども、もうどうにもならないので、イエス様、あなたは私たちが溺れ死んでも何とも大物にならないんですか。するとイエス様は起きられて、立ち上がって、嵐に向かって、黙れ静まれと言ったと。するとですね、嵐は止み、そして船は流されてって言うんですか、どこに着いたかというならデカポリスの地でありました。そしてイエス・キリストはゲラサのデカポリスのゲラサに住むこの彼のところに訪れた。またマルコの福音書の5章、今日の聖書の箇所でありますけれども、今日司会者には5章の1節から読ませていただきましたけれども、この5章の前の4章の35節からの記事を見ますとね、そのことが向こう岸に渡ろうと、そして船でっていう時に激しい突風が起こってっていう、そして38節には何とも大物にならないのですかうんぬんというようなこと、そして向こう岸に着いた、それが5章1節を見ますとゲラサ人の地であり、そしてさらにページを、ごめんなさい、5章の20節ですね、5章の20節を見ますと、そして彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めたというふうに記されているわけであります。本当に先生、私たちが溺れ死んでも何とも大物にならないのですか。そして船が流されて着いたところ、デカポリスの地、ゲラサの地っていう、まあ、ここからはですね、皆さんはよくご存知ではないでしょうか。それが今日の聖書の箇所であります。墓場を住処とする男、彼を支配していたのは、内側から彼を支配していたのは悪霊たちでありました。そして彼を内側から支配している悪霊どもは、自分たちについて近づいてくるのが誰かを知っていました。意図高き神の子イエス様と7節に叫んでいます。そして私たちを苦しめないでくださいと、本当に神様の御力を持つイエス様が近づいてきたわけですから、汚れた霊ども霊たちは本当に命がけっていうでありました。彼らは皆さん、自分がどこに行くかを知っていました。ちょっとここに指を、ね、挟んだままにしておいていただいて、ルカの福音書の8章の31節をお開きいただいてもよろしいですか。マルコに記されているのと同じ、このゲラサの、男性と使徒のやり取りが記されているんですけれども、ルカの福音書の8章の31節を見ますと、127ページですけれども、1節をお見しますと、悪霊どもはイエスに、そこ知れぬところに行けとはお命じになりませんように。今は時ではないけれども、やがて自分たちはどこに行かなければならない存在なのか、 まさにあの黙示録の20章21章に記されている、そういうところに行かなければならないものだということを彼らは知っていたというわけですけれども、そうした中でこの箇所から教えられることは、まあ、罪というものは、あるいは人の深いところにある闇というもの、あるいは心の内に抱く人を陥れようとする策略であったり、あるいは良心の呵責、心を責めというものをそのまま私たちが持ち続けるならば、それは決して持ち続けるべきものではなくて、もしそれを持ち続けるならば、訴えるものサタンとその手下である悪霊は、そうしたものを通して人を縛り、それを足がかりにして滅ぼそうとするっていう、そのようにしてまさに悪霊にとらわれていた人物がここに描かれているわけであります。サタンは人の解決できていない良心の呵責や恐れや貪欲や嫉妬心や高慢や殺意というものを足がかりとして人を支配しようとするという。けれども結果ですね、結果はイエス様は2000匹の豚よりも自分の存在の価値の大きさを見失っていたっていう、失われた人生を送っていたこの一人の男性の救いを優先されました。2000匹の豚よりも私たちを底知れぬところに行かせないでください、あの豚の中にと、映るようにお命じになってくださいと、イエス様は2000匹の豚よりも一人の人が正気に戻ることを価値ありとなさいました。けれどもデカポリスの人はどうかというならば、たまったもんではありません。ユダヤにおいては豚を飼うということはありませんでしたから、この地方の人が豚を飼っているというだけでもこれは異邦人、異邦の死であるということがわかるわけでありますけれども、イエス様は2000匹の豚よりも一人の人が正気に戻ることを価値ありとなさいましたが、けれどもデカポリスの人は、この世の価値に生きる人々はイエス様にこの町から出て行ってほしいと、願ったと17節に記されています。16節から、見ていた人たちが悪霊に憑かれていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願ったということであります。町の人々はそのように願いましたけれども、しかし自分自身の価値を取り戻させていただいた彼は正気になって呪いから解き放たれて、与えられた解放を喜んで自由を生きるものにされたというわけであります。だとすると彼はですね、このイエス・キリストとの出会いが出会うまではですね、もう私なんてっていう、幸せなんかになってはいけないんだっていうのは、そんな自虐的な過去の出来事にとらわれて、そんな人生だったかもしれません。それがですね、お供をさせてくださいとイエス様にそのように申し あげるまでのものへと変えられていった。18節、それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。だけどもイエス様はその時、しかしお許しにならないで彼にこう言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい、というのがこの彼への言葉だったわけでありますけども、そうかねっていう、じゃああなたもついてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようとはならなかった。家族のもとにっていう、なぜならば それはまだ教会が誕生する前でありました。異邦人の弟子はこの時イエス様はまだ取っておられなかった。イスラエルのためにっていう、時でありました。それよりもイエス様は彼にとって、大切なものを優先なさった。自分の使命は大きな大きな使命、その大きな使命に彼が使えるのは当然だ。自分の大義のために人を利用するというようなことをイエス様はなさらない。イエス様は彼にとっての最善は何か、祝福は何かと、彼が優先するべきものを優先してくださった。そしてイエス様は私たちにとって大切なものは何かをご存じでいてくださる。何でしょうか。この男性にとって一番大切なものは何かというならば、それは関係であります。人にとって一番大切なものは何かというなら関係だっていう。それでそのことをイエス様は、あなたの家、あなたの家族のところに帰ってと表現をしてくださったわけであります。皆さん、その後彼はどうしたでしょうか。その後のことは記されていません。彼はその後どうしたでしょうか。でもその後のことが記されています。どこにですか。マタイの福音書の15章に記されています。彼は主がなしてくださったことを、自分の上にしてくださったことを、このマルコの5章の20節にも、それで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしかったかをデカポリスの地方で言い広め始めた、人々は皆驚いたってありますけど、その彼の証、彼の証を通してっていう。そして15章の30節を見ると、すると大勢の人の群れが、足のなえたものを、手足の不自由なものを、盲人、口の利けないものを、その他多くの人を身元に連れてきたという。それはまさにこの彼の証のゆえでありました。皆さん、ここから今日の結論なんですけれども、彼は忠実に主の言葉に生きようとした、生きました。そしてその現実としてマタイの15章が記されている。そしたら確かに私たちは今多くの制限の中に生きざるを得ません。けれども決してですね、私たちから奪うことのできないものがあるのではないでしょうか。それは何かというならば、証という、主への感謝の証、主への愛の証というのは誰も奪うこと、私たちから奪うことはできないのではないでしょうか。もう私、家内からですね、常盤井さんのお証を 聞かせていただいた時に本当に一体何ができるんだろう云々とかってずっと祈りの中にあったんですけども、ひらめいたっていうかピカッと、あ、これだって、この人知ってますよ、友達ですよって、って実際に関わること云々って言っても証というものを、そして書き記したものっていうのは本当にどんな状況の中でも用いられる。確かに聖書もどんな状況の中にも時代の中にも、残り、そして、神様の祝福を私たちにっていう。そして先週はズームでありましたけれども、大津先生が手術室の中でお祈りなさったっていうお話を聞かせていただきましたよね。それでお母様に恥を捨てるなら、恥を捨てるなら、人間恥を捨てるならどんなことだってできるって、証しできるっていう、大先生がそんなことをおっしゃったということも聞かさせていただきましたけれども、そして皆さん、証しというものは本当にキリストを体験した、キリストを体験したあなたでなければできないんじゃないでしょうか。キリストを体験したあなたでなければ、私たちでなければ、それで、導かれたことを紹介させていただきたいんですけども、皆さんこの時ですね、本当にあれもこともこのこともとどめられるという、そういうさまざまな制限の中にありますけれども、手渡しできる自身の証をこの時に作成していませんか。あ、そうしようって、私、うん、それ掴みましたわっていう方もしいらっしゃったらですね、私文章にするのね、ちょっと一人だけじゃってお手伝いさせていただきます、マスクしてお伺いさせていただきます、十分なものではありませんけども、構成もさせてもらったりというようなことで作っていませんか。調べてみましたら、プリントパックっていうネットで注文できる A4 のですね、カラーで、表だったらあんまりいっぺんにたくさん作ったらもっと、これは今度はこうしたいなとかっていうのがあると思うので、100部だったらね、 A4 のカラーで、フルカラーで100枚の証トラクト、いくらでできると思います580円ですよ。両面だったら1500円ですよ。もちろん写真とかいっぱい入れればですね、もう字も大きくすればそんなにたくさん文章も、そして私、写真の加工はできないんですけども、写真の加工をできる方もいらっしゃるかと、絵とか絵手紙とかいうのを挿入することもできるかと思うんですけども、ぜひそういうことができる人は協力していただきたい。証をこの時っていう、制限されたこの時にっていう、なるほどと、もし私と教えてみようと思うならばですね、主がどんなに大きなことをしてくださったかを改めてですね、掘り下げる機会になるんじゃないでしょうか。もしそうであるなら、誰が恵まれるかって言ったら、よし、証を私用意しようと決断したその人自身が一番恵まれる。また成熟の機会にもなるのではないでしょうか。人を最初から良いものができないかもしれません、人を意識しすぎたり、あるいは人を恐れたり、あるいは何かこう緊張してですね、主を証しするというよりも、何かできた文章を見たら自分のことが証しされてたわっていうような失敗作ができるかもしれない。でもそれは失敗作ではない、踏み出してみなければわからないことであって、そして自分 と神様との関係を振り返らさせていただいてっていう、その中で新たな気づきやチャレンジをいただくこともっていう、踏み出してみなければわからない恵みの世界が開かれるんじゃないでしょうか。そして不謹慎かもしれませんけれども、実際に証を皆さんもたくさん用意しておられるんですよ。先日も泉兄弟が大変なところけれども、それを文章にしてくださったり、あるいはそれぞれ皆さん証を用意くださっていると思うんですけども、そういうものをこのコロナの中でもう一度見直してみてっていう、そういうものっていうのは不謹慎かもしれませんけれども、葬儀の時に皆さんのことを大切に思い集ってくださった方々への最高の何よりもプレゼントになるんじゃないでしょうか。思いもよらない、あ、本当に信仰を持って証をこの方もですの方も、西村さんも命の言葉者からお声がかかった時に迷われたと思うんですね。どうしようかして、そんなっていうのは緊張もしたし、心臓もバクバクもしたでしょうし、いやそんな無理だわっていうのは思いも持たれたかもしれませんけども、決心した記した時に神様は不思議に用いてくださる。そして証しする生き方というのは神様の御心ですから、証しする生き方は神様の御心ですから、その人は必ず祝福されます。その人は必ず成長することができます。そしてその心はいよいよ外向きに向かうでしょう。多くのことものから囚われから解き放たれて自由を経験することになるでしょう。愛することができることを喜ぶものへと変えられるでしょう。証しする生き方というのは神様の御心ですから、そしてキリスト者とされた私たちにとっての生き方の本質ですから、報いが伴います。ちょっと皆さん、マタイの福音書の10章をお開きしましょう。マタイの福音書の10章。マタイの福音書の10章の28節から。18ページを読みしますね。マタイの10章の28節。証しすることは私たちのキリスト者としての生き方であって、本質ですから報いがある。28節から読みしますが、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは石やサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの石はでもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の髪の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ですから私を人の前で認める者は、私の天におられる私の父の前でその人を認めます。人の前で私を証しする者を、私も天にいます私の父の前であなたを受け入れる。報いがある。そればかりではなくて、本当に証しというのは私たちが世に対してできる最高の愛ではないでしょうか。そもそもデカポリス地方っていう、五章を見ますと、五章、マルコの五章、四章ですよね。嵐が向こう岸に行こうと思ったのが突然の嵐に襲われて流されて着いたのがデカポリスっていう。ですからデカポリス地方に行ったのは偶然だったのか、嵐に流されて、そうかもしれません。でも主はそうであったとしても彼の叫びを聞いてくださった。では皆さんお尋ねしますが、イエス・キリストがあなたのところを訪ねてくださったのは、あなたの心をノックしてくださったのは偶然でしょうか。 あなたの心をキリストがノックくださったのは偶然でしょうか。そうではありません。断固そうではありません。あなたを愛されたイエスキリストがあなたの永遠をあがなうために訪ねてくださった。そしてもう一つだけ紹介させていただいて終わりたいと思いますけれども、この黙示録の時代、艱難の時代という向かっていこうとしているこの中でですね、皆さん敵の策略に打ち勝つ方法、敵の方法に打ち勝つ方法は何かというなら、黙示録の12章の11節に記されていますけれども、黙示録の12章の11節に、これ以外に勝つ方法はない、サタンに勝つ方法は、世の誘惑に私たちを引きずり下ろそうとする、そして永遠の命を奪おうとする誘惑に打ち勝つ方法はこれ以外にない。それは黙示録の12章の11節を見ますと、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。試みる者に打ち勝つ方法はイエス・キリストの血潮と私たちの自分の証以外に打ち勝つ方法はない。皆さん、証を用意させていただいて、もしよかったらこれっていうのは、それは誰を守ることかっていうなら、その人を愛することではありますけれども、あなた自身を守ることではないでしょうか。デカポリスの人々の父なる神様への恐れ、もうこの町から立ち去ってくださいと言った、そのデカポリスの人々の神への恐れ、イフじゃないですよ、恐れ、もう関わりたくない、近づいてほしくないっていう恐れをですね、恵みに富む神様との思いに変えたのは、彼の証、彼の存在でした。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉の上に彼に打ち勝った。ぜひ今日、人間的にではなくて証を用意していませんかっていう、これ神様から、神様からのものとしてキャッチされた方がいらっしゃったら、ぜひ声かけてください。一緒に用意しましょう。最初からっていう完全なものを目指さないで、ちょっとの文章でも結構です。そして表側だけで写真いっぱい貼ってる。協力、あなたがというふうにこう立ち上がってくださったら、それを助けましょうという、パソコンの上手な方が協力してくださると思います。証に生きるのは神の御心、キリスト者の本質であります。お祈りいたしましょう。